はい、今週も始まりましたドクター竹迫のミュージッククリニック。昼は小児科医、夜はミュージシャンの竹迫凛太郎がお送りする音楽番組です。今日はですね、3月10日ということでございまして、まあ、明日がね3月11日、東日本大震災のあった日でございます。あれから、3年というですね、月日が経ったんでございますけれども、いまだにまだ被災地の方ではですね、仮設住宅で、苦しい生活を余儀なくされている方などがまだたくさんおられるという状況で、まだその震災は続いていると言っても過言じゃない状況なんじゃないでしょうか。なので、遠く離れている立場ではございますけれども、我々ができることというのは、とにかく、あの出来事を忘れない、常に思い続けるということをですね、続けて、とにかく風化させないということが、最も、基本的な、すべきことなんじゃないかなと、考えております。というわけで、今年もですね、昨年に引き続きまして、今日はですね、311追悼特集をお送りしてみたいと思います。それでは今日も30分間どうぞお付き合いください。
ドクター竹迫のミュージッククリニック。この番組は石田駅前歯科、高本薬局、チロロネット、以上各社の提供でお送りします。
この薬ジュースで飲んでもいいのかしら。うちのおじいちゃん最近物忘れがひどくて。お薬のこと、健康のこと、お困りではありませんか。高本薬局は何でも相談できる町の薬局です。町の保健室、高本薬局です。
今レンタルサーバーに必要なこと、自然災害に万全を期すこと、24時間快適であること、信頼できるパートナーであること、 IT 社会を支えるレンタルサーバーのチロロネット。
改めましてこんばんは、竹迫凛太郎です。
高本敦史です。
今日はですね、3月10日ということで、東日本大震災から約3年がこう経ったということで、その311追悼特集というものを、お送りしようと思うのですが、とにかくいまだにですね、先ほども少し言いましたが、その被災者の方でね、まだその仮設住宅などの生活を余儀なくされているような方がたくさんおられるという状況で、それから原発の問題なんかもですね、まだはっきり言って混沌としての状況で、どういうふうな未来がね、その一番いい選択肢なのかとかということも結論が出ないまま、日本はですね、突き進んでいるような今状況なわけでございます。なので、全然震災はですね、まだ続いていると言っても過言じゃないと思うんですよね。なので、実際にその当事者じゃないこの西日本のですね、我々のような存在はですね、どのようにして関わっていけなければならないのかということは非常に考えさせられることなんですけれども、とにかく日々の、日常を過ごす上で、その日々の忙しさなどにこう、暴殺されて、そのことなんていうものが遠い過去の、ことになってしまいがちになるんですけれども、それでは決してダメで、やっぱり常日頃からですね、あの時のこと、それからあの時以降のですね、これから日本とかね、そういったものについては少しなりにもですね、毎日こう考えて忘れないでいくということがですね、我々にできる一番基本的な、そして大事なことなんじゃないかなというのを思います。で、今回はすごい微力ながらではございますけれども、こういうその西日本 の, その小さな音楽番組でもですね、こういう機会があればやはりあの時のことを考えて、そして少しでもそれに被害を受けたような方々の魂が救われるような何かこうアクションを起こすべきなんじゃないかなと思いまして、今年も、昨年に引き続きこの311特集をさせていただく運びとなりました。で、その音楽の話に入りますけれども、1曲目は、アレサ・フランクリンでレッド・イット・ビーでした。実はですね、去年もそのアレサ・フランクリンの曲をこのツイート特集ではかけたんですね。で、去年はそのサイモンとガーファンクルの明日にかける橋のそのアレサ・フランクリンバージョンというのをかけたんですが、 今年はそのビートルズのレッド・イット・ビーのアレサ・フランクリンバージョン。この曲はですね、もともとそのポール・マッカートニーがもちろん作った曲なんですけど、そのアレサ・フランクリンに歌ってほしいというですね、ポールの思いが最初にあったらしく、すごくこうサウンドがですね、ゴスペル・ライクで、そして歌詞もすごくこう、宗教性が高いというか、そのゴスペルにふさわしいような、ね、あの内容だったのでそう思ったんでしょうけれども、最初アレサ・フランクリンは本当かどうかはちょっとわからないですが、ノーと言ったらしく、そのビートルズ の提供に対して私は歌わないと。だけど周りがいろいろ説得するうちにその実際歌うことになり、そしてそのビートルズの本家のですね、そのレッド・イット・ビーが発売されるよりも早くこのアレサ・フランクリンのバージョンが世に出たという、すごくいわくつきというか、ある意味このアレサ・フランクリンのレッド・イット・ビーが本当の実はオリジナルなのかもしれないというような一曲になります。いろんなね、そのジャンルなりそういったものが音楽にはありますけれども、やっぱりその鎮魂といいますか、その魂をね、どういうんでしょうね、弔うというかね、そういう意味ではこのゴスペルというサウンドは本当に、他にないものでございまして、こういう気持ちをね、正して、そしてそのそのね、いろんな去っていた魂のことを考えるときは、やっぱりこのジャンル、このゴスペルというね、ジャンルから、音楽を選曲するのが一番いいんじゃないかと思って、今年もそのゴスペルといえばというかですね、そういう、歌に魂を乗せる、乗せさせたらですね、右に出る人はいない、このアレサ・フランクリンの曲を、曲に持ってきたわけでございます。でですね、今日はだから全てそういうゴスペルライクな楽曲で全部揃えてみたんですけれども、2曲目でございますが、2曲目はですね、ゴスペルテイストの曲にはなるんですけれども、今度は白人シンガーの曲でございます。私が最も敬愛するそのソングライターの一人で、トッド・ラングレンっていうね方がいるんですけれども、そのトッド・ラングレンっていう人が自分の活動のサブとしてこうバンドを作ってね、やってたんです。今もやってるんだろうか、ちょっとはっきりしませんが、とにかく70年代そのトッド・ラングレンはバンドも組んで音楽活動してた。でそのバンドはユートピアというねグループなんですが、その、ユートピア名義で出した曲で、非常にその本家のその黒人のね、そのゴスペルに負けずと劣らない素晴らしい楽曲がありますので、今日は2曲目はその曲を聴いていただきたいと思います。1977年アルバム Oops Wrong Planet よりも、ユートピアで Love is the Answer をお聴きください。はい、ユートピアで Love is the Answer でした。では、今週もお便りの方行ってみましょう。
はい、今週もたくさんお便りありがとうございます。
ありがとうございます。
まずラジオネームジョニコさんからいただいております。
はい。
高砂先生、河本さん、こんばんは。
こんばんは。
毎週楽しく聞いています。
はい。
災害の交渉を聞きに行ったとき、神戸で災害に遭った人の話です。地震で家の中がめちゃくちゃになってガラスが割れたりしたら、玄関まで靴を探しに行くまでに足に怪我をしてしまうと、足が痛くて動きが取りにくくなるので、寝室に靴を必ず置いて寝ていますと話されていました。私もその話を聞いて体育館シューズを買って部屋に置いて寝ています。先生も何か防災グッズを準備していますか？これは準備しとかなきゃみたいなものがあったら教えてくださいといただいております。
そうですね。コムさんは
私はですね、電話が普通になってしまうことが震災の時あるじゃないですか。はいはいはい、その時にやっぱり安否情報とかないと危険なので、電話以外の連絡手段というのを確保してますね。メールとかこの間の震災の時には結構、役に立ったという情報もありますし、先に Wi-Fi 電話を使っ、Wi-Fi の回線を使った電話もありますから、ああいうものを確保するようにはしていますね。
なるほど。
先生は？
私はね、本当月並みなんですけれども、非常食的なね、ものだから水だったりだとか、乾パンじゃないですけれどもね、ああいうその簡易食みたいなものとか、あとはそうですね、意外というか結構されてる人もいるんかなどうか分かりませんが、手動のラジオをね、それこそその、通信がね途絶えてしまった時に、今世の中はどういう状況なのかということで、孤立しないように電池も電気も使わずに使えるようなラジオ、 っていうものを、はい、常備しておりますね。
あ、なるほど。
本来もっと、まあ、それこそいろんなものを常備しとかないといけないなと最近すごく思うんですけどね、はい。
続きましてラジオネーム長島ポールさんからいただいております。
はい、
先生小本さんこんばんは。
こんばんは。
いつも楽しく聞いています。
はい、
地震が起きてすぐの頃は我が家も防災グッズなど準備しないとなと考えておりましたが、時間が経つとまたその感覚が薄れる今日この頃です。
はいはい、
お二方は何か防災準備を自宅でされていますかといただいております。
まあ、先ほどね、同じような質問なんですけれども、まさにねその方のおっしゃるように、やっぱり時が経つとね、人ってこう痛みを忘れるんですよね。だけどまあ、それこそ南海トラフの話じゃございませんけれども、必ずまた大きな地震はこの国は来ると、もういろんな有識者がね、そう言ってるわけで、
そうですね、
絶対忘れちゃダメなんですよね。なのでもう常に頭のどこかでね、シミュレーションするぐらいの、まあ、心構えをしとかないと本当に、まあ、またね、同じ惨事が繰り返されるの で、
そうですね、
まあ、こういう機会でもいいんですが、とにかく思い続ける、考え続けるということをしなくちゃいけませんよね。
そうですね。はい、続きましてラジオネームおたくなお姉さんからいただいております。
はい、
先生小本さんこんばんは。
こんばんは。
いつも放送を楽しみにしています。
ありがとうございます。
先日は名古屋のからのおはがきがありびっくりしました。
はい、
広い範囲でファンが広がっているんですね。
うん、
今日の放送東北の方にも届いたらなと心から祈っていますといただいております。
そうですね、まあ、なんかの表紙でね、それこそ岡山にその東北の方から、まあ、避難という形でね、来られてる方も結構いるという話なんで ね、
いらっしゃいますね。
なので、まあ、本当些細なことですけど、まあ、今日おかけするような音楽を聴いて、ちょっと気持ちがね、持ち上がったり勇気づけられたりするようなことがあったら、もう本当些細なことですけれども、我々としてはまあ冥利に尽きるというかね、いうことでございます。なので、まあ、この企画はですね、来年も再来年もこの番組が続く限りですね、
そうですね、
この時期になったら続けていかなくちゃいけないなとすごく思いますね。
続きましてラジオネームシャンとしてブライアンさんからいただいております。
はい、
先生河本さんこんばんは。
こんばんは。
いつも楽しく聞いています。
ありがとうございます。
まだまだ寒いこの時期、中で暖かく過ごしたいですよね。そこでお二方おすすめの劇鑑賞や映画鑑賞はありませんでしょうかといただいております。
最近ね見に行ったんですけど、大統領の執事の涙という映画があるんですよ。
映画で、
そのアメリカ社会におけるその黒人差別の、ね、問題に鋭くこう迫った作品なんですけど、
社会派の作品なんですね。
だけどね、本当ただただのドキュメンタリーじゃなくて、いろんな夫婦愛だったり家族愛だったり親子愛だったり、そういったものをね、いろいろうまく描写してて、非常に考えさられて感動する素晴らしい映画でした。今回のその、まあ、例えばアレサ・フランクリンのレッド・イット・ビーじゃないですけれど、その黒人音楽、白人音楽ね、そういったものの、まあ、なんていうんだろう、立ち位置とか、そういったこともすごく考えさられて、まあ、今後その僕の大好きなそのブラックミュージックを聴いていくね、その姿勢もちょっと正直変わったなと、変わっていくだろうなと思うぐらいちょっと影響を受けた作品だったんですよ。ぜひ今もまだやってると思うんでね。
作品名前何でしたっけ。
大統領の執事の涙、容体ザ・バトラーですかね。ぜひこれ見に行っていただきたいですね。はい、
今週もたくさんお便りありがとうございました。
ありがとうございました。はい、というわけで、311追悼特集ラストの曲でございますけれども、実は去年もね曲としては同じ曲をかけたんですが、最後は私の曲をかけさせていただきたいと思います。まあ、かげろうという曲なんですが、これは、私はその亀風特攻隊の、ことを、考えてその作った歌なんですけれども、ただその歌われているメッセージっていうのはもっと普遍的なもののつもりでございまして、まあ、いろんな思いをね抱きながら志半ばに、この世を去っていった先人たちへの、まあ、レクイエムっていうのが大きなテーマでございます。なので、まあ、この311で亡くなられた方々への、まあ、鎮魂の意味も大きな意味で込めてると思いますので、今日はその曲をかけてみたいと思います。今年はですね、まあ、その陽炎のアカペラバージョン っていうのが実はございまして、まあ、そのカゲロウのシングルのボーナストラック的な立ち位置で収録されてるんですが、これは一度もこの番組でかけたことがありませんので、今日はそのバージョンを聞いてみてもらいたいと思います。竹迫倫太郎カゲロウアカペラバージョンをお聞きください。
ムラサメの後霞の中で命を終える花よ、君の姿に馳せる思いは過ぎ去りし季節への思い、ひとひらの愛も小さな願いも全てを胸に抱いて描いた夢地をたどれぬまま、君は月影に消えた。罪は冒険での彼方へと、そしていつしか心の奥で語るシスの切り身を割れる、悲しみの風や嘆きの嵐は全て染め上げた落葉は影の隣、大地を燃やし未来への扉は開かれる、ひとひらの愛も小さな願いも全てを君は月影に消えた。いにしえを生きた人々の歌は魂に刻まれて、今僕らのいるこの世界で静かにこだまして
高本薬局。
さて、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。今日もお楽しみいただけましたでしょうか。
この番組では皆様からのメール、お便りを募集しております。次のアドレスまでお寄せください。828@fmkurashiki.com 828@fmkurashiki.com です。このブログは、この番組はブログも開設しております。過去の放送をポッドキャストで聞くこともできますので、ぜひアクセスしてみてください。 ドクター竹迫のミュージッククリニックとウェブで検索をお願いします。
はい、というわけで311追悼特集、これにてお開きでございます。まあ、被災者の方のですね、一日も早い復興がなされることを心よりお祈り申し上げます。来週はですね、3月17日ですね、そろそろ春分の日が近く続いてまいりますので、春にちなんだ楽曲スプリングソング特集なるものをお送りしてみたいと思います。どうぞそちらの方もお楽しみにしておいてやってください。それでは今日はこの辺でお別れしましょう。竹迫倫太郎と
河本篤がお送りいたしました。
それでは皆さん良い1週間を。ではまた来週。
ドクター竹迫のミュージッククリニック、この番組は石田駅前歯科、河本薬局、チロロネット、以上各社の提供でお送りしました。